俺さ、ちょっと相談に乗ってほしいことがあんねんけどさ。
どうしたんですか？
俺結構なんやろ、妄想絵引きっていうのが前からあるやんか？
はぁはぁはぁ、まあまあ、そうですね。
例えば、別材の番組で僕がね、もし、ラジオのメイン、本当のプロになったりとか、
うんうん、
ね、有名人になったらみたいな想像をよくするわけですよ。
うんうんうん、
これ結構僕話すんですけど、こういう話をね。
いやー、私はね、むしろさ、そういう現実界の妄想じゃなくてね、私がトリップしたらどうこうとか、そういうの。
ありえないことで妄想するってこと？
うんうん。
俺もするよ、するよ。俺もよくするするよ。地上最強の生物になったらどうしようとか。レベル知らんかもしれんけど、地上最強の生物になったらどうしようとかね。
地上最強の生物ってなんだよ。
知らない？お父さんに聞いてみ、バキ知ってるって聞いたらわかるよ、多分。ハンマユージローって多分伝わるから。まあ、そんな話は置いといてやね。うん、最近、あれやん、エボラ出血熱ってあるやん。
ああ、うん、世界中でね。
ちょっと、世界中であって、うん、もしかしたら日本に感染率は、日本に来る可能性は低いって言われるかもしれんけど、うんうん、気をつけなければいけない。
そうですね。
ウイルスじゃないですか。何ですか、僕の話はおる気ですか、あなたは。
いや。
何ですか。
そういえば。
何でしょう。
いや、なんか、なんとか熱とか、なんかいろいろ、なんか病気がいろいろニュースに出てるから、最近騒がしいなって思ってる状況の頃ですね。
う
ん
そうだね、
なるほどな。
うんうん。
他になんか病気でもあったっけ？
続けるぞ。
話の腰を折られちゃったね。
レベル続けていいかな？レベル続けていいかな？
あ、で、その病気がどうしたんですか？
だからね、エボラ出血熱とか、ね、もしね、日本にやってきてですよ。
はい。
なんかもう俺の相談ごとバカらしくなってきたんやから大丈夫かな？
大丈夫、大丈夫。まだ大丈夫。もうワンチャンあるから。
まだ大丈夫。もうワンチャンある。オッケーオッケー。で、その出血熱が日本に来て、ね？
はい。
もし、嫁と子供に感染したらどうしようっていう想像をふとしてしまったわけよ。仕事中に。
ああ、うんうん。
となると、あれって9割9分ぐらい死ぬやんか。
致死率高いですよね。
致死率高いやんか。うん、生き残ったともしても、まあ、後遺症が残るって言われてて、うん、まあ、ほとんどの方が亡くなってしまう、すごい怖い病気じゃないですか。
はい。
まあ、当然、助からない妄想に至るわけですよ、まず。
うんうんうんうん。
うん。ね？で、僕一人取り残される。妄想になるわけです、そのうち。
はい。
となってくると、自分の生きている価値って一体どこに行くんだろうっていう想像をするんですよ。
はぁ。
となってくると、はい、だんだん、ああ、俺もう生きてる価値がないや。死のうってなんね。ね、死ぬには、じゃあどうしたらいい？
そこまで？
どんな自殺がいいんやろうと思って、うん、自殺の方法を考えんねん。で、大体落ち着くのが練炭自殺やねん。で、練炭を買いに行くところぐらいまで妄想してすっごくひどく落ち込んでる。これ言うとね、ガチでやる。これガチで悩むねんけど、ほんまに今ちょっと話で悲しくなってきたんやけど、俺、ほんまそういうの、なんか。
中野さん、泣かないでくださいね。泣かないで。
泣かないでけど、なんやろ、すごくそういう妄想しすぎてひどく気分がハイになったり、ローになったりするのよ、僕って。
はぁー。もう。
これをね、ぜひとも直したい、僕は、本当は。
直したいんですか？
直したい。だって、あれやで、例えば、たまにこれも想像するんだけど、香川にフェリーで行くとこじゃない、
うんうん、
フェリーで。で、うん、息子を抱きかかえてますと、うん。で、春が、まあ、息子が波、なんか外見たいから、みたいな感じで、バーって走っていって、うん、落ちてしまうっていう想像するんだよ、たまに。
ああ、怖いですよね。
香川行く前日ぐらいに。
うんうん。
夜すっげえ電車がね。うわ、ほんまにどうしようと思って、実際フェリーではもうギュってずっと抱きしめてんねんけど、
うん
実際そうなれへん、そうならないようにするねんけど、うん、もうそういう変なところで、なんやろ、言うてしまえば自分の今幸せな環境が崩れてしまうことが怖すぎて、
うん、
変な妄想ばっかりしてすごいテンション下がるのよ。
いや、それは誰しもありますよ。
ていうか、
よくあるのが、結婚する前に、この人と本当に一緒になっていいのかな、うん、ついてていいのかなって思う、また、マリッジブルーとか、妊娠時になるマタニティブルーとか、
うんうんうん。
それに近いんじゃないですか？幸せすぎて怖いっていう。
マジで？俺、年中マタニティブル
ー。まあ、そういうのはさ、被害妄想って言うんだからさ、あんまり好きない方がいいと思うよ。
いや、そうは分かってんねんで、自分で、うん、まあまあ、ありえないことやってるの分かってんねんけども、なんだろう、昔の心の病の引きずりかよくわかんないけども、なんかそういうのをここ数年すごく感じるようになってきて、ちっちゃい頃からそういう妄想癖はよくあったよ、確かに。
うんうん。
うん、
中でも不安になってしまう妄想にとらわれて、こう辛い気持ちになってしまったりとかして困ってるわけですね。
そう、だから仕事中とかずっと凹んでて、どうしたんって。説明するわけにもいかんやん、この話を。どうしたいや。
だって現実じゃないしね。
現実じゃないしっていう。困ってんのよ。地味にこれ困ってんのよ、俺。
なるほどね。あ、れいちゃんはどう思う？
私は基本的に途中で悲しいことがあっても最後はハッピーエンドになるところまでしっかり妄想を語り作るんで大丈夫です。
なるほどね。中野さん、いい方向に妄想を持っていきましょうよ。
じゃあ、今から、エボラ出血熱のハッピーエンドを持っていこう。みんなで。
あ、そうしよう、そうしよう。う
ん、じゃあ、まず、嫁と子供が、エボラ出血熱にかかりました。はい。こっからの俺の選択肢やな。
は
い、
うん。
どうする？ハッピーエンドに持ってくるのどうする？自分もエボラ出血熱になる？みんなで死ねばハッピーじゃない。
アンハッピーだよ、バッドエンドだよ。治る方向を考えましょうよ、治る方向。
治る方向。
うん。例えば、こう、海外に行って、発明されたばかりの薬で、みんな良くなるとか。
でもね、よくよく考えよう。その、海外に行って、その、発明されたばっかりの薬を使うっていうのは、もう完全に上流階層の人間たちのやることじゃないですか。
うん、
僕らみたいな、底辺の家庭環境にいる子は、まあ、真っ先にそんなことできるわけないじゃないですか。
そこだけ現実的なんだ。
そう、非現実的、そういう時は現実的なところと思ってしまうから、本当にそうなってしまったことを想像するから。
うんうん。
というか、そんなに現実的なら、そもそもまだこっちまで流派来てないから大丈夫だ。キリでいいんじゃないの？
違うね。これ俺が仕事でも思うことやねんけど、最悪の事態を想定することって結構大事だと思う。
うんうんうん。
この、まあ、俺と勝手なもうなんか語り始めるけど、オープニングの時間だいぶ過ぎてることもなんか気がするけども、最悪の事態を想定して、それを回避するにはどうすればいいかみたいなことよく考えるよ。
うんうん、
仕事中とかもね、その仕事のことに対して、ここでバグが発生したらどうしようとかいう、まあ、そういうところは仕事とかやったら必ず解決方法は見つかるわけよ。
うんうん、
でも、自分の力でどうにもならないことを襲ってきたらどうなるんやろう。そこを最悪の時代を想像してみるともうダメになっちゃうよね。
なるほどね。
だからそこは想像しなきゃいいですよね。
無理。
ついついこうなってしまったらどうしようって。
ご愁傷様。
考えちゃうんですよね。
思っちゃうね。心優しい人間やから。
うん。心優しい？うん。
心優しく、感情豊かな人間やから僕って。
うんうん。
はい。今日の SOS 行こう。
え、嘘？そこで終わっちゃうんですか？
これね、結果がね、出てこない最終的には。オチに持っていけない。もういい。ね。大丈夫。僕は強く生きる。はい、行こう、レイフェル。今日の SOS 行こうぜ。
はい。今日の SOS。このコーナーは、このコーナーは、確か、このコーナーは面白い SOS を飛ばして、遭難船リプリーナーを
倒してどうすんねん。
どうするんですか。
遭難船リプリーナー倒してどうすんねん。おかまよ。おい頼むでレベル。
すいません、グローブなもので。
よし、もう一回頑張ろう。
今日の SOS。このコーナーは、面白い SOS を飛ばして、遭難船リプリーナを倒す。
レフェル、なんか、恨みがあるのか、お前は。
何かメモプリーズ。
はい、面白い SOS を飛ばして、遭難船リプリーナを倒そうというコーナーでございますけども、今日はどのようにして、遭難船リプリーナを倒しましょうか。
今日誰が倒す？
俺倒す。
今日の SOS、このコーナーは、面白い SOS を飛ばして、遭難船リプリーナを助けてもらおうっていうコーナーです。
はい、よく言えました。できるじゃない、最初からそうしなさいよ、君。
はい。じゃあ、改めて SOS 今日は？
今日からね、なんかプロデューサーからね、ちょっとテコ入れが入ったみたいで。
うん、この番組、そっか、プロデューサーいたね、
手の声。手の声がいるから。
うん。
面白 SOS やねんから、いろいろやれと。
おー、いろいろって？
そう。まあ、芸人みたいな感じでやるみたいな感じでしょうね。
いろいろチャレンジしていけ。
そう、チャレンジして何かをしながら SOS をするとか。
ほうほうほうほう。
うん。
なので、例えば、今日は例題として僕は、 この目の前にあるグリーンだからを口に含んだ状態で SOS を言います。
一体どうなってしまうんでしょうか。
どうなってしまうんでしょうか。
せいでパソコン壊れてスカイプが切れないことをお祈りしております。
はい、じゃあ、
はい。
カウント5で振ってください。ちょっと口にいるんで、だから。5からカウントダウンしてくださいね。はい。
5からですね。じゃあ、れちゃん、5、4、3、2、1って言ってあげて。
はーい。5、4、3、2、1、2、3、4。南国、さとなみ放送局。
無理だ。のほどりスタジオからこんにちは、改めましてこんにちは、中野です。
アシャミンです。
レイフェルです。
なんかおかしかった気がするけど、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日は何しましょうか。
今日はあれじゃなかった、先週プロデューサーさんから CM 作れって言われたんだよね、
う
ん、
ああ、まあそんな話もあったような、なかったような、あったような、なかったような。
あれ、中野さん宿題出てましたよ。
俺さ、宿題とかほら、規律に縛られない男やからさ。
そういえばさ、中野さんって、
うん、
宿題、夏休みの宿題とかってやる、
あ、僕ね、僕は7月に終わらせる派ですね。
ん、何て言った？
7月に終わらせる派です、僕は。
え、7月？
はい。
意外、先に終わらせちゃうんだ。
だって遊びたいですよ。
中野さんらしくない。
だって僕は遊ぶために一生懸命になるんですよ。
そうなん
です。夏休みの宿題を最後の方に持ってくると、前半の方遊んでるうちにその宿題やらなきゃっていう頭が働くわけですよ、
うんうん、
それが嫌なんで、
うん、
先にやっちゃって、あ、もう済んでるから遊びたい放題やっていう開放感が好きだったんで、僕夏休みの宿題は意外とね、早く終わってましたから。
あ、そうなんですか、まあ、意外です。
まあそうでしょうね。
ことは今回の宿題もバッチリ終わっちゃってるわけですね。
まあぼっちゃけ言うと、まあ、仕事中にそのまま返事速攻で返しましたけどね。
ちょっと待ってください。仕事中って
確かこれ仕事中にどんなが良かったっけなと思って、ああこんな感じでいいやと思ったのパパッと書いた気がするんで
半端にリアル持ってこないでくださいよ
はい、すいません、すいませんでした。設定のこと忘れてました。すいません、すいません。
そう、中野さんはニートです。ニート、
ニートね。ニート違うし、はい、お笑い芸人です。まだお笑い芸人
です。ニートじゃないですか。
違えし
とりあえず持ってきた CM みんなで読んでみましょう。
うん、
そういえばアシャミンって夏休みの宿題ってどう話
すの。その話をまだ引っ張るのか、お前は。お前どこで CM の話をしてて、なぜお前
気になったからさ。
それを後でにしなさい。
今日レイちゃん絶好調。
君もすごい。
私は最後の、だいたいコツコツやってて、最後の1週間くらいまあまあ話す。
あのレイフェル、多分ね、僕と同じ素質持ってると思うわ。光栄に思え。な、違う、CM の話行こうぜ、CM の話。CM の話しような。
はい。アシャミンのがまだ、
もういいから、それはいいから。はい。
はーい。
はい。で、じゃあ、うん、中野さんから行こっか。
僕の考えた CM から行きますか、うん。じゃあ、まあ、適当に後ろにプロデューサーになんか音楽つけてもらって。
お
ぉ。まあ、こんな感じでやろうかと思うんですけども。南国
さざなみ
放送局
いつでも
どこでも
配信中。
中野は
どこでも
痛いやつ。
レイフェル
意外と
青臭い。
堀川
特になし。
アッシャミン
おそらく
猫かぶり。
にゃーん。
ペルはどうだろうか。
なるほど。
最後のね、多分ね、アシャミのニャンはね、破壊力抜群やと思うで。
これ本当に、ここまで CM 入るんですか？
うん。
うんうん。
うん、それは入るでしょ。
ちょっと恥ずかしいです。
何言ってんの？あんた、アイドルプロジェクトのリーダーでしょ？可愛いとこ押していかないと。
そうでした。でも、猫かぶりって。
え、間違ってる？
にゃーん。
ほら、ほら、マーシャン、マーシャン、こ、私の猫かぶり
取
る。
ええー、とってお
きの。私の猫かぶり取らないでよ。
CM 案。
え？
あさみんのは？
うん。私のはね、やっぱり南国さずなみ放送局って言ったら中野さんでしょ、
うん、
で、中野さんって言ったら憑依芸かなと思って。
ほうほうほうほう。
だから、中野さん、
うん、
私たち3人を憑依して、うん、なんか30秒ぐらいで CM やってください。
私たち
一人三役。
一人三役、何、合体させるのかな。
いや、合体はさせないです。なんか会話してる感じで。
ああ、会話してる感じで。
うん、
あ、いいですよ。
まずは構えから入ってくださいね。
わかりましたよ。後悔すんなよ、お前。
やってみて、やってみて。
はい。構え。あしゃみん、あしゃみん。
なに？
右乳首と左乳首、どっちが好き？
右乳首。
レフェル、レフェル。なに？お前には用はない。
こらこら。
あしゃみん、あしゃみん。
なに？
右乳首、左乳首、そのトライアングルの下の方と。
うわー、いけねー。
番組の宣伝してくださいよ。ただのセクハラじゃないですか。
あのね。
一人笑い転げてるの、ほっとか？姉ちゃんのは？
うん。
え、これ言い訳させてくれへんの？俺に。
え、したいんですか？
じゃあ次はですね。
決まってんだろ？ちょっと待ってや、おい、レフェルちょっと待っとけよ、お前。お前はちょっと引っ込んでろ、お前。
はぁ、
じゃあ3行で。3行で。3行で。
3行でって、俺一生開業せえへん、そんなもん。あおっか。俺絶対開業せえへん。
じゃあ、30文字以内で。
いや、なんでそんな文字制限とかしちゃうん？
今のでもう結構使ったけどいいんですか？
ネタも最初から考えてきたのに、いきなり他人任せですよ、こんなん。どうですか、プロデューサー。おかしいと思いません？ CM をみんな考えてくださいって、みんないろいろセリフを考えたりしてるけど、完全にこの人僕頼りですよ。おかしいと思いません？
それだけあなたさんが頼りになってるんですって、なんかわかんなくなった。もういいや。
LINE に、堀川さんが LINE に投げたやつで、
堀川さんが。
2番目の3分クッキングマン、あれ。
あれをみんなで住んでるな。
はい。
なになに？
あの、LINE で投げたやつの3分クッキングですやればいいねんな。あ、俺いらんのんちゃん、これ。
いりませんね。
本日用意しましたのは、旬の中野です。
先生、この旬の中野をどう料理するんですか？
ピクピク。
3枚におろして、
それ黒いし、ラジオ的にも NG です。
では、ミンチにして、
それも黒いし、私的にも NG です。
それでは、放送室を用意して。
南国さずなみのやつで料理ですか？
そうですね。では、今回は、旬の南国さずなみ放送局の中野添えにしましょう。
せっかくなんで、私たちも添えましょう。
そうですね。私たちも混じった方が、美味しくなりそうですね。
それでは、旬の南国さずなみ放送局、中野、あさみ、レイフェの3人で待ってまーす。
せーの、待ってまーす。
ああ、なるほどね。僕の出番はない感じやね。
いやいや、むしろメインじゃないですか。
まあ確かにメインディッシュな感じでしたけどね。アサミンはそんなに僕の体を見たいって
言う
じゃん。
おろすぞ。
3枚でおろしたい。
アサミンになら下ろされてもいい。
こらこら。
ダメだこいつ。
で、この CM、とりあえずこの3本 CM、今みんな案考えてきたやつだけど、どうすんのこれ。
うん、
天の声さんの言うことは、三つの中から、リスナー投票で、正式なのを選んで CM 化する、とのことです。
では、人気投票ね、リスナーの。
はい。
うんうん。
まあまあまあ、おそらく僕の一人三役は多分ないでしょうね。
ええー、あれもっと聞きたかった。
個人的に聞かせた
いや
ー、
でも聞いたら、いろいろとラジオ的に NG な方向を言ったんじゃないですか、あれは。
5分くらいの PR 時間が欲しいな。
あのね、勘弁してください。あんまり間が持たないのであれ、結構いっぱいいっぱいいきなり振られてやっただけなんで。
面白かった。
ありがとうございます。
じゃあ、メール待ってまーす。
お願いしまーす。
お願いしまーす。
今日は俺たちのライブに来てくれてありがとう。
ラジオだけどな。
今日が 3days 連続の最終日となりました。
配信は月1目標の不定期だけどね。
このライブを支えてくれたスタッフのみんな、マジで感謝してる。
俺とお前の2人だけだよ。
今からぶっ通しでご機嫌なナンバーをお前らに届けるぜ。
会話中心だけどな。
アニマルキャスターズのおしゃべりや楽曲制作の裏話が聞けるのはここだけ。
アニマルミュージックレディオ。
俺の歌を聴け。
お前ドラムだろ。
後半やねんけどさ。
はい。
レイフェルがお眠やから寝ちゃった。
あらら。まあ、今日は収録始めが遅かったですからね。
あれやね。なんか、二人っきりっていうのもなんか久々やね。
そうですね。レコそんな言われ方したら緊張しちゃう。
もう何俺にときめいてんのそれって。
そんなわけないじゃないですか。ほら、ね、番組にメッセージ届いてますから、ボトルメール呼びますよ。
はい、はい、はい、お願いします。
はーい。今日は。
うん。
出張イカ、ダイオウイカ、ダーサンイカさんからいただきました。
ごめんごめん、もう一回お願いしていいかな、なんて。
今日は、出張イカ、ダイオウイカ、ダーサンイカさんからいただきました。
なげえよ。
あ、じゃあ読みますね。
はい。
冒険の書は消えました。アトランティスからザババババーン。今日は出張イカ、ダイオウイカ、ダーサンイカ。野菜育ててる、今年はトマトがたくさん取れたイカさんからいただきました。ありがとうございます。
あの大イカが野菜を育てるんですか？
そうですね、海の中で育てていらっしゃるんでしょうか。
海の農園か、わかめじゃね。トマトって言ったらでもこれ。
さあ、怖い話に送っていただいてますよ。
はい。
ゲームをやっていてセーブして次に始めた時にセーブデータが消えていた時、うん、怖いの。
怖いの。
これね、ファミコン世代ありましたね。
あった、ファミコン。カセットの時ね。
カセットの時ですよ。あ、64とかそうでしたっけ？カセットでしたね。64
とかもカセットやね。
あれね、本体の方に、記憶をさせるものだから。
うん。
あれが。
そう、本体カセットの方にやろ。
そうなんですよ。メモリーカードとかそんなものなかった時代ですからね。
なかったからな、うん。
あの時に久々に開いてセーブデータが消えていた時、辛かったですよね。
あの特によく怖いっていうのはドラクエの冒険の書が消えてしまう、デルデルデルっていう音楽が流れるんですけど、
あれすごく有名な音楽とともに流れますよね。
あれ一応ね、流れてる最中に電源を切って、うん、もう一回接続し直すと冒険の書が治るっていう。
え、本当ですか？
はい、僕これで何回か回避しましたよ。
そんな裏技あるんだ。
これこういう裏技があるんですよ。ただ音楽が流れ切って冒険の書は消えてしまいましたで、丸ボタンを押すと完全に削除されてしまうんですよ。
ああ、なかったことに。
なんで流れてる最中にバチン切って入れ直す、うん、治るんですよたまに。
そんなのあるんだ。
これ覚えててください。スーファミ今からやろうかと思ってる人
いるかな。
いるかどうかわかりませんけど、デロデロ流れてる時はバチン切って入れ直してください。治ります。
うわ、ちょっと意外と中野さんいい情報を教えてくださいましたね。
でしょ、これが10年ぐらい、20年ぐらい前やったら、有能な情報やった。
ですね。多分、さすがみいろいろやってきましたけど、今が一番いい情報だったんじゃないですかね。うん、そこまでは言わないか。
まあ、
はい。
まあ、今の世代やとね、ネットにデーブデータを上げることができますからね。
え、そんなことできるんですか？
できます、できます。プレイステーションとかもそうです。あ、Wii の方はちょっと最近僕持ってないので、わ、
うんうん、
かんないですけども、プレイステとかやったら、その、会員とかになればアップロードできるんですよね。
っていうかそもそも大人になってゲームとかします？う
ん
う
ん、めっちゃしてますけど僕。
何してるんですか？
僕最近は格闘ゲームやってますね。
おお、格ゲーですか？
格ゲーですね。僕弱いんですけど格ゲー大好きなんですよ。
え、格ゲーってあれですよね。うん、左右に分かれて、うん、わーって戦うのはもう古い時代ですか？
に言ってる意味がわかんない。
だってあるじゃないですか。なんだっけ、スト2?とか、
根本的なものは全然変わってないですよ。
あ、そうなんですか。
基本的にそれですよ。右と左にキャラクターがいて、コマンド出して戦うんですよ、うんうん、基本的に。いろんなシステムとか追加してますけどね、やっぱり。
いやだって RPG とかってすごい進歩してるじゃないですか、うん、グラフィックもそうですし、システムとかもそうですけど、うん、格ゲーは変わってないんですか？
でもグラフィックも綺麗になってますし、そら。
うんうん。
しかもそのオンライン体制が最近はすごく、なんでしょう。
ああ。
豊かっていうのか、豊富っていうのか。無料でできるんですよ。ね、うん。なんでもう。
無料？
無料です。うん、基本的に、プレイステーションの方は無料です。Xbox はネット利用するのに、なんか年間費とかいるんですけども。
うんうん。
まあ、プレステの方は無料なんですよね。だから、もう、CPU とか友達のいてやるとかじゃなくて、もう普通にロビーとかに行くと、見知らぬ人といっぱい対戦ができたりとか。
ああ。
そういうのがいいんですよね、格ゲーって。
そんな風になってるんですか、今。
そうです、そうです。だから僕の Twitter で結構その、一緒のやってる格ゲーの人たちと、ロビーに集まってやったりとか。
うん、うん、うん。それはもうチャットとかもできるんですか？
あ、できますし。まあ、スカイプしながらとかもしますけどね。
うわー！格ゲー事情変わってきてますね。
あと、こんな話。
うん。
あ、ちょっと、他のちょっと、そのゲームの話でちょっとだけ話をずらすと、最近よくやってるゲームがあって。
うん。
R18 なゲームなんですよ。
あ、大人、アダルトゲームですか？
アダルトゲームですね。でも、決して勘違いしてないでほしいんです、うん。僕はエロ目的でそのゲームをやってるんじゃないんですよ。
え、じゃあ R18 かかってるのは暴力の方ですか？
いえいえ、エッチーな方ですよ、確かに。
あ、いや、そっちがエッチな方なんですか？
エッチな方なんですけど、僕は女の子とイチイチしちゃうんですよ。う
ん、いや、リアルな話って言うと、嫁いるでしょ？
あのね、嫁がいるからって言ってね、その二次元に恋しちゃいかんですか？
いや、いかんくはないですけど、リアル充実してたらいります？
うん、いる。
いや、いるんだ。
まだそれは別の情熱ですよ。
はぁ、
あ。僕ね、これもね、もともと恋愛ゲームとか、なんやねんとか思ってる人間やったんですよ、僕。今週こんなゲーム談義でごめんなさいね。僕、恋愛シミュレーションゲームって一番毛嫌う、はい、ジャンルだったんですよ、僕。
今までは？それ何がきっかけで変わったんですか？
2、3年前ぐらいにね、ちょうど、その、深沢くんとか、ハリキくんとか、まあ僕、ノイズフィルター
の。ああ、ノイズフィルターの。はい。
遊んでる時に、甘神なんてどうやと。あれ、もともと恋愛シミュレーションゲームやったことがなかったから、まあ、一回ぐらいいろんなゲームをやってみるっていう上でやってみようかって話をしてた時に、甘神やってみればっていうふうに勧められたんですよ。
あ、まあ友達との共通の話題のために。
そうです、そうです。そしたらハマってしまう、はい、ドハマりして。で、
うんうん、
そっちの方を、なんか知らないけど、ツイッターの最近知り合った人とかが、いろいろみんな持ってるから貸してくれるんですよね、僕に。どんどん貸してくれるんですよ。
はい。
だから、それですごく溜まっていくんですよ、僕のパソコンの中には。
まあ、借りたらやらないといけないですよね。
そうそうそう。と思ってやると結構面白くてやっちゃって、結局その、うん、なんだろうな、その甘神以外の恋愛シミュレーションゲームは全部この R18 で収まってしまってる僕がいるんですよ。
決して、その、うん、中野さん自身が望んで、やってるわけではないけれども、
うん、
なんかいつの間にか。
そう、みんながおすすめやでって言って、お貸してくれるんでね、僕はありがたくやってるんですけどもね。うん、
ありがたく楽しんでいるわけですね、
う
ん。
そうです。ニヤニヤしながらね、嫁に気持ち悪いって言われながらやってますね。
やっぱり、あ、奥さんから見て、その、うん、中野さんがゲームされている時の反応っていうのはどうなんですか？
別にでもまあ、僕がゲーム好きなの知ってるんでね。
うん。
普通ですよ。
特にほら、格ゲーしている時とか、うん、RPG している時との差っていうのはないんですか？
いや、特にないですね。
そうなんだ。
むしろあんまり僕がゲームしてるとこに興味はないでしょうね、そりゃ。
うんうんうん。
後
ろから覗いて、うわーしてるなーとか、逆に中野さんは隠れてしたりとかしないんですか？
僕は隠れてしませんよ。なんで隠れてしなきゃいけないんですか？
いやいや、ちょっと、いやらしいシーンだから、これ、してるの見られるの気まずいなとか。
僕、そういう羞恥心はないですよ。言っときますけど、これ、切るんやったら切ってくださいね。堀川くん、切ってください、むしろ。
ここからは、大人の話になるから、良い子のみんなは、エンディングまで飛ばしてね。
僕ね、やっぱりその性欲って溜まるじゃないですか。で、僕の部屋で、ね、ダイニングキッチンと、あとワンルームだけですよ。1DK ですから。あと寝る部屋だけですよ。う
んうん、はい。
どうしても僕も性処理しなきゃいけない時あるじゃないですか。嫁が起きてる横でしますから、僕。そんな羞恥心なんてないですから、僕。
ちょっと、持ってくださいよ、そこは。
はい。
持った方がいいと思いますけど。
切ってくれてると思うんで、僕は。
いやいやいや。多分、流れてるんじゃないですかね、これ。 リスナーさんも聞いてしまった後かもしれないんですけれども。
ちょっとどうだろうね。
いやー、そうなんや、わー、わー。
だから、僕別に、だから、嫁に見られて、まあ最近ちょっとね、うん、また、なんでしょう、こう出張とか多くなって家にいる機会がなくなって、いざ最近しようと思うと恥ずかしい感じもしますけど、
うんうん。冷静になったらね、多分恥ずかしいと思うんですよ。
ちょっと恥ずかしいんですよね、よくよく。だから最近ちょっとうん、どうしようやめようかなってなんだけど、まあそんなことは置いといてですよ。
はい、
嫁に対しての羞恥心って普通ないと思うんよ、僕。
そうかな。
いや、
普通、旦那さんとかお父さん、うん、世の中のね、旦那さん、うん、お父さんは、ちょっと嫁がいるから、
うん、
こっそり、そういうエッチなビデオとか見ようかなっていうの深夜に起きて、たりとか。
なんで AV ぐらい見させてくれたっていいやん、別に。
いや、多分。
大体ね、
見るのはいいですよ。見るのはいいですけど、嫁の前で見なくてもいいじゃないですか。
だって部屋ないねんもん。俺の部屋がないねんもん。
なんでそこで嫁とイチャイチャしようにならないんですか？
嫁が拒否するやんから。嫁が拒否するやんから。嫁が、明日も仕事やねん、やめろって言って怒るから。あ、はい、すいません。
いらん、そんな中の毛事情聞きとなかった。
お前が聞いてきたんやろが。
ちょっと、レイちゃん寝たからって大人の話題しすぎでしょ。
いや、たまにはこういう機会もあってもいいんじゃないでしょうか。もうね、ほとんどカットっていうところでね。いいんじゃないですか、こういうアダルティーな話も。うん、
もしね、うん、これ本番の放送でね、えらい今日後半短いなと思われましたら、うん、多分そういう話をしてたからカットになったんです。
すごくお下品な話を僕がいっぱいしましたっていうね。そうい
う話。ちょっと話脱線しましたけど、はい、まあでも、ゲームはね、大人になっても、やっぱ久々にやると面白いですよね。
久々だもん、まあ一応面白いけどな。うん、
私も、うん、しばらく、高校、卒業してからぐらいしてなかったんですけど、
うん、
まあ、でも、ドラクエが発売したりとか、
ああ、そうね、うんうん、
ファイナルファンタジーが出たりとかしたら、うんうんうんうん、やっぱりちょっと、懐かしいものの続編ってやりたくなるじゃないですか。
そうね、ドラクエは絶対外せないね。
ね。
うん、
なんで、そういうのをやると楽しいなーっていうのは確かに。
うん、
今でもありますね。
昔のゲームを不意としたくなるときあるやん
ね、すごくあります。私、うん、クロノトリガーのシリーズがすごく好きで。
仲間
やっぱり世代的に一緒なんですね。
ちょっと嬉しい。超好きやね、俺も。クロノトリガー。やばい。
私も大好きなんですよ。
堀川くんも大好きやね。
あ、そうなんですか？うわー。そうなんや。ちょっと今、天の声も。
あとでクロノトリガー談義しようぜ。あ、そう。
そうなんですよ。
嬉しい。
なんで、も意外ですね。やっぱり、こう、育ってきたところがね、うん、まあ、大阪だったり、香川だったり違ってても、うん、この同じゲームを辿ってきたっていうので、
うん、
なんか、いいですね、
うん。
話が合う。
うん。綺麗にまとめようとして失敗したな。
もう今日は興奮したからいいや。中野家の事情も面白かったし。
あ、まあ、
ね、そもそものメールなんだったっけ、今思い出せなくなっちゃって。
冒険の書が消えるのが怖いだ。
あ、そうだ、セーブデータの話だった。
何してんだよ。うん、
そうだ。はい、あれですね、今日のまとめで言うと、
はい。
はい、メッセージを読ませていただいたときに、ちゃんとセーブポイントを作って、そこに帰って戻って、上手にまとめられるようにしましょうっていう。うん、
そうですね。
はい。
おっしゃる通りです。
セーブポイント。はい。以上です。
セーブポイントを作りましょう。はい。
はい。話のセーブポイント大事。
はい、大事です。というわけで、メール、
メール、
どうしまし
ょう。ありがとうございました。
天の声、トークテーマ決まりました。次のテーマ決まりました？
うん。
もう、ド直球やな、ほんまに。今、天の声から次のメールテーマを。聞きました。はい、何でしたっけ？僕の周りで僕だけがハマっていたゲーム？
うん。周りではやってなかった、流行ってなかったけれども、うん、僕だけはハマったゲーム。
というのを募集するらしいです。
募集します。はい。
はい。これ僕も送ります。
じゃあ私も送ってみようかな、
は
あ。思い出してみよう。どんなゲームしてたかな。
というわけで、
はい、
メールよろしくお願いいたします。
お待ちしてまーす。
はい。エンディング行きましょう。 けども、
はーい、
あのね、ちょっと現実世界の話なんですけど、隣の人がギター弾いて歌ってはるんで、もしかしたら入るかもしれないです。ごめんなさい、めっちゃ機嫌よく歌ってはるんで、あのごめんなさい、
ね、え、何歌ってるかまで聞こえるんですか。
うん、下手くそすぎて分かんないですよね。
ひどい。
はい、エンディングでございますけども、はい、何しましょう。
はい、じゃあ最近私がハマっているものについて。
何ですか。
あのね、今私、
うん、
妖怪ウォッチダイソーにハマってるんですよ。見たことあります、妖怪ウォッチ。
あのね、妖怪ウォッチのね、話題をちょっとうどんずフィーダーにもちょっとやったんですよ。
お、どんな話したんですか。
うんこうんこうるさいって話ですね。
え、それ本編の話ですか。エンディング。体操の中のやつ。
感想、いや僕よくわかんないんですけど、その妖怪ウォッチの体操のやつからよくわかんないですけど、
うん、
あの息子が iPod でいつも動画を見てるんですよ、
うんうん、
アンパンマンのね。たまにその中からなんか妖怪ウォッチのその妖怪体操かなんかの歌、
はい、
になんか流れるんですけど、そのやつをたまに聞いてると、うん、うんこうんこ言うてるんですよ。
言ってる言ってる。
クソヨーデルかなんかよくわかんないけど、
あ、そうです、
言ってるじゃないですか。なんだこれっていう。
そうなんですよ、うん、あの妖怪ウォッチっていうと、うん、もしもこうオープニングの方の曲がやっぱりランクインとかもしていてよく流れてると思うんですけど、うん、エンディングの方の妖怪ウォッチ体操っていう方が神曲でございまして、さっき言った通り、アニメのエンディングの中には出てこないんですけど、確かに最後言ってます、その言葉を。言ってるよね、めっちゃ言ってます。
うんこうんこ言ってるよね。大丈夫なの。
大丈夫です。じゃあ、うん、いやすごくね、いい歌なんですよ、う
ん、え、そうなの。
うん、あの歌詞がいいとかじゃなくって、うん、なんだろうな、ノリがいい。 あと体操とかしてるのを見るとすごい元気になります。
へー、何、朝にじゃあ妖怪ウォッチ見てんの。
まだ2話までしか見てないんですけど、う
ん、でも見てんねや。
見た、ジバニャンが気になって見ました。
俺妖怪ウォッチよくわからんねんけど、どんなんな。
なんかね、
うん、
主人公の男の子が森の中でガチャを見つけるんですよ、う
んうん、ガチャを、
うん、はい、そのガチャを見た途端、男の子なんか何かに取り憑かれたかのように、
うん、
このガチャを回さなくちゃいけないって言って、
うん、
ガチャ回すんですね。
廃課金者や、うん、
するとガチャで当たったやつの中から、うん、妖怪が一匹出てきまして、うん、それが羊妖怪なんですけど。
羊妖怪。
羊妖怪です。妖怪の羊です。羊じゃないです。羊です。
羊さんね。
はい。で、その羊さんが妖怪ウォッチっていうのをくれて、その時計をかざしてみると、
うん、
こう世の中の妖怪が見えて悪さしているやつとこう話し合ったりとか、うん、対峙したりとかして友達になっていくっていう。う
ん、それは今度発売するアップルウォッチとどっちがいいんですか。
そうですね、私的にはアップルウォッチが欲しいかな、う
ん、あ、ですよね。
ですよね。じゃなくって妖怪ウォッチもね、すごくいいんですよ、うん、あのさっき友達が増えていくって言ったんですけど、
うん、
世の中でこう悪さしている妖怪を退治したら、うんうん、どんどん友達になってくれるんですよ。
ほう、倒したら仲間になるのね。
そう、倒したら、あ、じゃああなたに従いますって言って友達になってくれるか、もしくは話し合いっていう選択肢があって、うん、話し合いをして、
うん、
友達になりましょうって言って悪さするのをやめたりとかっていうのをしてくれるんですけれども、
メガテンやな、うん、
はい、面白いです。で、
うん、
メガテンやなって言ってた今。
え、
なんか聞こえんかって。
あー、ごめんごめん、女神転生みたいな感じか、
うん、あ、女神転生って言ったんだ、
うん、
そうそうそうそう、
メガテンかなって思っただけ、うん、気にしない。
あ、じゃあわかりました、
うん、
で、その妖怪の仲間たちと踊るエンディングの妖怪ウォッチ体操、
うんうん、
いや、一回見てみてくださいよ。
あ、
私楽しくって、はい、車の中で歌ったりとか、はい、部屋で一人いるときに若干踊ったりとかして、
あ、
ちょっとテンション上げるときに。
あ、はい、はい、はい、そう、そうなんですね。
あ、なんで弾いてるんですか。
いや、アシャミンがさ、その自分の部屋の中で妖怪体操を歌ってると思うとすごくシュールだなと思って。
友達大事って歌ったりとか。
ああ、楽しい。
そう、楽しい。わっちっち、一緒にやろうよ。うん、
友達少ない。寂しい、寂しい。
寂しくないもん。
大丈夫？
寂しくないもん。
うん、ごめんごめん。
ちょっと私と契約して妖怪になってよ。
なんかごっちゃ混ぜなりすぎてません？キューキュー、ねえ。
まあまあまあ、そんなのにハマってるっていう話です。
なるほどね。
うん。ま
あ、いいんじゃないですか？
ね。
うん。よかったね。
はい。というわけで。締め方雑す、ね、終わり。
はい。はい。というわけでお送りしました、中野と。
あしゃみんでした。
はい。また来週。さよなら。
バイバ
ー
イ。
バイバーイ。
この番組ではボトルメールを募集しています。メールアドレスは ripple.station@gmail.com ripple.station@gmail.com まで。ボトルはネットのみに流してね。